もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
28歳の娘についての、相談なんですけれども。
28歳のお嬢さん。
はい。
はい。何が起きてますか。
はい、今家から離れた都心に暮らしております。一人暮らししておりまして。
はい。
はい、それで ソープランドに、
ええ、
で働くようになっておりまして。
ええ、
はい、
はい
はい、
はい、うん、奥さん今声を潜めて話してらっしゃいますけども、
はい、
誰かそばにいらっしゃるんですか。
違う部屋で、ヘッドホンで何か番組聞いてる娘がおります。
あ、他のお嬢さんが。
はい、
あ、分かりました。
はい、
28歳の娘さん、ご長女ですか、次女さんですか。
長女です。
長女さん。
はい。
で、まあ今あなたが住んでるところ離れて、
はい、
大きな町で暮らしてらっしゃると。
はい。
それは何か大学かなんかきっかけでそこ行かれたんですかね。
いえ、そうではございません。仕事をの関係で本人が希望して、そちらの方行きました。
あ、
はい、
おいくつぐらいの時にその町に出たんですか。
2年前です。
2年前。
はい。
その時はその風俗の仕事ではなかったんですね。
はい。
お昼の仕事だったんですか、それは。
そうです。
はい、で、なかなかその風俗で働いてるということは、皆さん身内にも言わないもんなんですけども、
はい、
なんで分かっちゃったんですか、ソープランドで働いてるって。
はい、はい、最近電話をしまして、で、その時に、もっと同窓生だとかの集まり、はい、同窓会というほどじゃないですけど、ちょっとした集まりに、いやもう自分は汚れてるからみたいなことをポロッと言ったんですね、うちの娘が。
はい、
それで、えっていうことで聞いてみたら、そういうことを申しまして。
あ、じゃあ、
はい、
娘さんが直接あなたに話したということですね。
はいはい、そうです。
はい、それは電話で、はい、それとも向かい合って。
電話です。
電話で。
はい。
電話で、びっくりされたでしょうけども、
はい、
どうしてそういう世界に入ったのかということまでは話してくれました。
はい、
はい、
わかります。都会の方で生活するまでに、はい、ネットワークビジネスですとか、
ネットワークゲーム、
ネットワークビジネス、
ビジネス、はい、
はいはい、たくさんあると思うんですけど、はい、そういったものとかイベント会社とか、
はい、
派遣する会社だとかを、うん、同時並行でやってたりしたんですけれども、
はい、
うちの娘が。で、いろいろ頑張ったんです、ネットワークビジネスでも。
はい、
ですが、全くダメなので、もう諦めたみたいなんですね、そういうものとかは。
はい、
それで諦めたけれども、借金っていうものが残ってたんです。それと、贅沢っていうもの。本人はと都会で暮らしていくには普通に働いててはお金が足りないっていうようなことは、
はい、
申しております。
うん、
はい、
借金どれぐらいできたか分かりますか。
いや、それは言わないんです。
言わない。
見栄を張る子ですので、あることも詳しくは言わないです、私に。
はい、
はい、
それでいつぐらいからそのソープランドで働くようになったんでしょう。
ぐらいの間です。ここ半年ぐらいの間みたいなんですけども。
あ、そうですか。はい、で、まあ、この仕事ね、まあ、借金がある、そういうことが原因理由で始める方もまあ多くいらっしゃるんでしょうけども、
はい、
それでもやっぱり水が合うかどうかってあると思うんですよ。
はい、
これで私やっていけると思うか、
はい、
いやもう本当にもう無理なんだけどやってるっていうのか、
はい、
どんな感じなんですか。
明らかんと、
ええ、
できるタイプだということを申しまして、
ええ、
それと実はこう話す機会がなかった、今言っていいか分からないんですが、うちの子は乖離性二重人格というんですかね、
はい、
そうじゃないかなと思う点が、
はい、
何年も前から気にかかってたんです。
ほうほう。
あのなんていうんですか、あのすっごく純粋で優しい部分もありますし、
はい、
一方で声かけても返事しないで、
はい、
あの本人とは思えない状況で佇んでることもありまして、はい、
うん、
それで最近ではあの境界型人格障害的な要素と符合するところがありまして、つまり、ちょっとのことで表現して、
うん、
あの別人格みたいになって怒り始めたり怒鳴ったりっていうようなところがありまして、
うん、はい、
はい、
それは昔からですか？
あの小学校中学校の段階からもこう読んでも返事しなかったり、
はい、
あの無視するところはありました。
うん、
私として思いつくのはやっぱり愛情不足でこうなってるんだっていうことしか思えなくて、私自身が幼少時あの暴力とか罵倒によってあの育てられておりまして、その親も結局苦しい幼少期をで育てられたってい こう連鎖みたいになってまして、
うん、
で私自身何度もあの子育てに関しては反省したり悔いたりやり直したり、あの人生全部何度もやり直しして、あのゼロから頑張ってやり直そうっていうような感じで何回もチャレンジしてまして、でその時にあの娘の情報が今入ってきて、ここで私はあの子をなんとかあのなんとかしてあの助けてあげたい。はい、
あのすいません、あなた様おいくつですか？
あ、はい、58歳です。
58歳、
はい、
旦那さんはいらっしゃるんですか？
あ、12年前に亡くなってます。
あ、そうですか、
はい、
そうすると今はその次女の方と一緒に暮らしてらっしゃる。
次女と三女、あの次女26歳と、はい、三女20歳と、
はい、
あの3人暮らし、
3人暮らしで、
はい、
そして、離れた町で一人暮らしをしている長女がそういうことになっているということですね。
はいはいはい、
まあ、奥さんあまり過去のことをね今、はい、全部私のせいじゃないかって、
はい、
まあ、そう思うのは勝手ですが、
はい、
実際にもう大人の女性の人生の話ですので、
はい、
ここから先その彼女が少し道を変えてくれるのかどうか、そこに向けての話ということになりますね。
はい、
うん、わかりました。それでは今日の回答者の先生紹介いたします。精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。あ、はじめま
して、よろしくお願いいたします。この
愛情不足、それからあなたが親御さんから暴力罵倒を受けたっていうことをあなたも娘さんにしたの？
そこまでやってない。
そこまではやってない。はい、なん、はい、なんで愛情不足っていうふうに思うんです？
はい、はい。心当たりがございますのは、
うん、
あの、私は、あの、実は、あの、都会的なことが大好きなんですけれども、
うん、
あの、結婚した相手と、
うん、
あの、離島に住まないくってはいけなくなりまして、
うん、
あの、それでその離島っていうのは本土にもなかなか行けないような、僻地だったんですけれども、
うん
うん、でそこで娘とあの二人きりの育児って初め一人目の時はそうなった時に、
うん、
あのノイローゼみたいな状況になりまして、
うん、
であの子の大事な時期に八つ当たりをしたりとか、
うん、
あのもうお願いだから私に何も構ってこないでっていう精神状態になってみたり、
うんうん、
あのすごくあの苦しくって、
うん、
あの辛い毎日を送ってたんです、
うん、
でただあの私の親にされたことはしたくないんで、
うん、
それはやってないのと、罵倒は絶対にしないように意識してました。私が嫌だったものですから、
うん、
はい、
うん、ただまあそのあなたの離島で生活しなきゃいけない強いストレスをさまざまな形で娘さんにぶつけたってことはあったわけですね。
ありました、
うん、まあまあそれは前提とした上で、まあでも28歳の女性が都会で一人で暮らすっ ていうことの困難さって、まあ、まず基本的にはお金の問題が必ずありますよね。家賃と、はい、それからしかも、やや派手好きなんですか、娘さんは。
そうです。はい、やや。
そうすると、なかなか普通お昼の仕事だけでは、そこまでできないような生活をもう選んでしまっているってことかな。
そうです。
うん。
はい。
どうなんだろう。それをやめさせるっていうことは、
はい。
逆に言うと、その、今彼女が生きているその生き方を、どっか修正しないとなかなかできない話ですよね。
私も引っ越して愛情を注ぐべきなのかと思ってみたり、とにかくどうしたらいいか分かんないっていう形で苦しいような状況なんです、
うん、お話を聞いてるとね、
はい、
むしろ長女の方よりもあなた自身の安定さを保つことの方が大変そうに見えるんだけれど、
はい
ご長女はもう28歳で若いわけだし、もちろん今の仕事がいいとも僕は思わないけれど、そんな好きでもない人に、肉体関係を強いられるのは、それはそんなに楽しいこととも誰でも思わないわけだろうから、せめて水商売に衣替えをするっていうような忠告をするのが、せいぜい親のできる最大限のアドバイスじゃないの？
まあ、それもしたんですけれど、
うん、
他に。
だから、いやいや、だからそれをした上で見守るしかないと思いますよ。
はい、
で、彼女も通常の判断力を持っていれば、
はい、
そんな見ず知らずの人と、そんな風な時間を過ごすことを何年もやって、
はい、
それでずっといい、楽しいっていうようには誰もみんな思わないしね。
はい、
だからむしろ、あんまりその、お母さんがパニックになってしまって、お母さんが何かすごく不安定になってしまって、
はい、
何かすがるように彼女に迫れば迫るほど、彼女はむしろ意固人になってしまうだろうし、
はい、
人格がかえってそれを見るにつけ、彼女の不安定さを呼び起こすことになるから、
はい、
結果的にはね、
はい。
だからお母さんも、まあまあ少なくとも大人の知恵で、別にそんなそばまで行くことはないけれど、月に1回ぐらい会って淡々とお話をして、要するに2人で楽しい時間を過ごすぐらいのことをやるっていうことが一番の彼女にとっての親の愛情を感じるっていうことだと思うけど、中途半端なアドバイスよりも、僕はとりあえず元気で割り切って人生を生きてきた女性だったらば、その程度の人生設計はしてると思いますよ、
はい、
うん、お母さんの方が心配、
はい、
うん、
はい、いろんな固定観念に縛られてます、
うん、
私も、
はい、
うん、あ、落ち着きました、すみません気持ちが、
うん、もしもし、
はい、
お嬢さん少なくとも健康なんですね。
ただ暗い感じにはなってますけども、
まあ喧嘩することもあるけども、会って話することはできるんですよね。
はい、
だとすれば今高橋先生おっしゃったように、
はい、
お母さんの方がもっと大きな気分で迎えてあげた方がいいかもしれませんね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、
はい、では失礼いたします。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。